この曲ね実はかかるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
が姿勢正しましたね、あやってくれたなっていうところ
当時の文化の状況とか社会の状況とかっていうのがの作品に影響を与えてて、
どうも慎太郎です。
どうも曽我です。この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。ベイビーワルキューレ連続テレビドラマ化全12話の完全オリジナルストーリーということでございます。映画ベビーワルキューレがテレビ東京で連続ドラマ化され2024年秋に放送されることが分かりましたということで、映画と同じく監督脚本は坂本監督が務められます。
イエーイ、
ね、完全オリジナルストーリーで全12話、
うんうん、
同じタイミングでですねベビーワルキューレの3作目ナイスデイズも9月27日公開ということなんですが、これねどっちを先に見るべきかというどうなんでしょうね。あとまあ関連性とかもどうなんだろう、映画があってからドラマなのかな、映画は9月っていうことは、
なんか映画発表されたちょっと先駆けて発表された時にざわついてたのがなんかもう終わりっぽいっていうところですよ。
ナイスデイズのポスターに、うん、この二人これで最後って書いてあって終わらないんかいっていうね、
うーん
ドラマがあるということは分かんないですけどね、あの時系列的に。
そうそうそう、いやだから映画の方が最後なんじゃないかっていう、
うん、なるほど。
だからそれで言うとドラマ見てから見ないといけないみたいな街
そうですね
街は辛いよ、
街は辛いですねまあだからタイム的にやっぱ映画先なんじゃないか
かもうその日常だからどっち先でもいいみたいな
あーまあそのパターンも確かにありますね。
うーんだまあマーケティング的にはねやっぱやってる間にねやった方がいいもんね。
そう
です
ね、うん、相乗効果で、
うーんうーん、国岡はどうなったんですかね
国岡さんはもう国岡さんでのねあの LINE もあるのかどうか今後ねいやちょっと秋の公開とねテレビ放映楽しみをしたいと思います。
おーい、
ということでございまして、今回特集する映画は水深0メートルからです。まずはあらすじをお願いします。
高校2年生の心とミクは夏休みの補習として体育教師にプール掃除を指示される。隣のグラウンドから飛んでくる砂がそこに積もるプールの掃除を始めると、水泳部の千鶴先輩のユイが合流する。彼女たちはプールを掃除しながらそれぞれの悩みを語り始めるです。
早速総論の方に参りたいと思います。私がですね良かったですね。映画を見た後から知ったんですけど、あの舞台が徳島の高校っていうことで、
うんうん、
曽我の地元が徳島なんですごいね、あのモデルになってる徳島市立高校とかは結構馴染みの深いところだったのでびっくりしましたね。
あ、南作中では南徳島、
南って言われてますね。いや俺もさっき城南高校っていうのもあって市内にそっちかなと思って、そっちだったら弟の出身校だったんですけど、調べたら市立高校の演劇部の人が、3年生を夏に書いた作品が原作。
じゃあモデルは市立高校だ。
そうですね。
へ
アルプススタンドの端の方に続く高校演劇リブート映画化企画の第2弾ということで、なんか高校演劇から商業映画っていうラインができてきたんだなっていうの
も、まあ、ありきじゃないんだ。でもあなんか逆にアルプスあったからもうすでに映画当たり前のものと思ってたんだけど、そうでもないんだ
みたいですね。個人的には前から注目してたんで、今回ねあのゴリ押しで特集入れさせてもらったっていう。
結構前から言ってたよね。
そうですね、ちょっと気にはなっていたんで今回ちょっと取り上げられてよかったです。でまあ内容についてなんですけども、舞台版多分完成度がめちゃくちゃ高いんだなっていうのが 最初の印象で、あのパンフレット買ったんですけど、なんか、パンフレットに台本がついてて、でこの今回脚本もその原作で脚本書いてた原作脚本の中田さんがそのままで、むちゃくちゃやっぱり感心したのは、まあ、簡単に言ったらプール掃除する話なんですけど、野球部から飛ばされてきた砂が水泳のプールに溜まって、まあ、それを女子生徒が履いてるっていう、この構造がすごい象徴的っていうか、野球部が飛ばしてる砂っていうのがいろんな風に読み取れるようになってて、この時点で相当すごいなって思いましたね。高校3年生これは書けるのが驚愕というか、でまあストレートに受け取れば、その野球部が飛ばしてる砂っていうのは、まあ、男性からのその視線であったり、まあ、偏見みたいなものを砂っていうことでメタファーにしてるんだと思うんですけど、まあ、それがまずすごいなっていう。でストーリー的には、まあ、最初っていうかもうほぼほぼずっとその女子高生たちの、まあ、日常的な会話に終始するんですけど、まあ、終盤ね、むちゃくちゃドライバーかかってくる展開があって、まあ、そっからなんかお互いの内面をカミングアウトし合うみたいな構成になっていく。で、まあ、最終的には、阿波踊りをやってる主人公が踊れないっていうスランプに陥ってるんだけど、まあ、最終的にはちょっと映画的な飛躍があり、まあ、極めて映像的なね、最後勝って終わるっていう、まあ、着地も含めてね、完成度の高い映画になってるなと思いました。ということで、今回の水深0メートルなんですが、慎太郎さんはいかがだったでしょうか。
はい。まあ、スルメ映画かなっていう感じはしましたね。まあやっぱり何回も見返すうちに、こういうことを仕込んでたんだみたいなことをなんか結構あるなと思って、やっぱソフトストーリーって感じが。したんすけど、まあもうちょっと、まあ、ソフトすぎるっていうか、もうちょっと踏み込んでもいいのかなっていうのもちょっと、まあ見た直後は思ったんすけど、で今まあその YouTube で舞台見れますよね。
そうですね。
あと映画版もあるよね。
ありますね。
うん、
コロナ禍、ちょうど高校演劇のその全国大会の時がコロナ禍だったんで、そのリモートならではのことできないかっていうことで、ちょっと顧問の先生の知り合いの映画監督さんがいたんで作ったっていうことです。
その映画版はってこと。
うん、
まあだからそうやってその、まあ俺映画版ちょっとまだ見てなくて、まあ、こう舞台版見たいなと思って見たんすけど、まあ、まあ微妙に少しずつ違ってて、だからそういった違いを見るのも面白いなとは思って、まあ、そういう楽しみ方すごいいいなとは思いましたね。で、まあちょっとハードル上げすぎたのかなっていうか、あの見方として多分ダメなのはアルプスと比べることだと思うんですよね。まあ、あっちはすごいその、まあ、内面の描写もさりげにありながら、ソフトストーリーでありながら野球の試合とも連動してるっていう、すごいエンタメ作品にもなってるので、まあちょっとあれは完璧すぎるから、まあ、ちょっと比べるの良くないなと自分の中で思いましたね。まあでもあっちはそんな多分めちゃめちゃ何回も繰り返して見るタイプ、まあでも見ても楽しいんだよな。まあ、ただこっちの方がよりスルメだから、多分こっちの方がこうどんどん味してくる感じはあるとは思うんですよね。
そうですね。アルプスがエンタメで、直木賞で言えば今回は芥川賞的な文学よりかな
まあまあ、まあ極論で言うとね。でもあっちは両方の要素実はあるんだよな。
そうですね。
うん、まあ、とか思ったんですけど、まあ結構能動的にいかないとセンセーショナルなこともあんまり起きないなと思う、俺は思ったし、まあそこまで悪もないよなっていうか、なんかまあ本当初見の時はまあもうちょっとなんか欲しかったなと思っちゃいましたね。まあだからその まあ、個別のいろいろ要素はたくさんあるので、ちょっとこの後ね、曽我くんと話していきたいなと思ってますね。
はい、今ちょっと YouTube に、まあ、舞台版と映画版があるって話が出たんで、概要欄にリンク貼っとこうと思いますんで、ぜひそちらからチェックしてみてください。そうですね、じゃあちょっと各論の話に、
まあ全然あれだけど熱中症気になったな8月でしょあれ
いやもうポカリスエットがあるから
いやいやいやいや、なかなか来ないしポカリ売り切れた。
あれね、多分徳島県あるあるですけど、ポカリスエット作ってる大塚製薬が地元企業なんで、
はいはいはい、
みんなやったらポカリ飲みがちっていう。
あ、それ知らんかった思いつくままに話すなって感じだけど、ポカリ今飲むとちょっと甘いんだよな
そうですね
結構甘いよねあれ。
甘い、久しぶりに飲むとビビる。
ビビるね。あれちょっと水で薄めるくらいがちょうどいい。
そうそう、昔飲んでた時は逆にそんな味ないな
ぐら
い、
うん、そう薄と思ってたよね、うん、そうそう水かと思ってた、
ね、薄味だよないやわかんない、なんか配合変えてるのか、変えたの。
でも甘くするって逆行してるよね
そうでしょ、だからもしくは俺たちが年取って、いや俺たちじゃない、塩分バランスが変化してるんで、
だその時はファンタとかと多分比べてるから
あ、そっか、いやそれありますよ、ね、あ、いや慎太郎さんその推理正しいと思ってて、俺も味のあんまついてない炭酸水とかですもん
まあそうだよね、
ウィルキンソンとか、そうそう、まあ、
そうだ、ね、ファンタは飲まないよ、まあ、だからでもさ、瀬戸内気候だから音はない
いやどうなんだろうな、
カラッとカラッとしてるみたいなでも日差しは強い、
愛媛とか香川のその瀬戸内海側だったらそうかもしれないけど、あんま印象ないな
暑いは暑い、
まあ、でも、まあ、東京とそんな変わんないんじゃないかみたいな、まあ、東京は東京で別の暑さありますけど、あのヒートアイランド的な、
まあ、あと湿度も、ね、
コンクリートの暑さありますね、ね、そうですね、
まあでも言うて直射日光はそこまでね、まあ暑そうだなと思いましたけどてか、まあ、それこそその日焼け止めとかね気になったけどね、あのでも水泳のエースの子は気にしないだろうけど
あれですよね、水泳部の千鶴、
うんうん、
これ最初というかもう本当に終盤に行くまでほぼ日常系じゃないですか、4人プラス山本先生だけなんで、登場人物もほぼほぼ、
うん、場面もほぼあそこだしね、だ
その中でやっぱ俺は千鶴が良かったですね、その日常パートは、
まあ、一番動きある、まあキャラもそうだ
し、そうそう、いやキャラクターが立ってて突飛なこともするし、
ウィキにふてくされ水泳部って書いてるけど、まあだいぶ元気なふてくされだった
いやだから千鶴がさ砂の中で泳ぐじゃないですか、うん、であそこの場面とかはすごい演劇だったら結構舞台映えするようなシチュエーションだけど、映像化するにあたって、
うん、
だいぶね、山下監督はうまいこと演出してたなと思って、
うん、
お、よかったですけどね一人個人メドレーのとことかね、
うんうんうん、あそこは受けてた、あれか、うん、全コース、
そうそう、
千鶴一家
自分でやるし、あと
受けてた、
学校の先生が座る用の椅子持ってきて
うんうん、うん、
やってたりとか、
あ、それね、具体例といえばそれだね、だから舞台版はそれないもんね、椅子が、
そうでしょうね、ちょっと俺舞台版見てないんで比較できないけど、
なかった気がする、まあ、YouTube 版はなんかあれだ、荷物を置いて転がすローラーの台みたいなのを使ってるな、
へえ、
まあそうあるっちゃある、
要素としては、
うん、まあでも映画版は椅子だってことですね、
バランスだと思うんですけど、結構本当に終盤の終盤でいきなりトーンが変わるじゃないですか、心が 男女関係ないとか言ってるけどそういうやつ全員ブスやなみたいなセリフがあって、
うんうん、
これをやっぱ書けるのはすごいなと思っちゃいましたね。結構さ、まあ、それ多分想定してると思うんですけど、よく悪口としてフェミニストのやつ大体ブスやなみたいな多分そういうのが念頭にあってこのセリフなんだろうなおそらくとかって思って見てましたね。
でもあんま俺がそこでモードそこら辺でモード変わったなとあんま思わなかったんだよね。
あ、本当ですか、
うん、そんなめちゃめちゃ口論にもならなかったないくない。
俺は結構、
うん、
トーン変わったなと思いましたよね、
うん、
でむしろ、まあ、そこから結構ヒートアップして、あの最後の最後に、まあ、決め台詞的に使われてましたけど、あの心が JK なめんなってこう言うんだけど、
うん、
そこもちょっとなんかあの、ね、一段変わったなと思って見てました。
いや、ここなんだよな、 JK なめんなってどういうことだったあんま響かなかったんだよねそれ
まあわかります。俺もそこはちょっと、まあ、別に違和感っていうことじゃないですけど、
うん、
なんかもっとその流れの中でちょっと唐突な気がして、
そうだよね、その、うん、まあそう流れもあるかもしれないし、なんか意味っていうかそのなんかあんま、まあそうか、流れか、つながりが前後にそこまで、いやそこまでじゃないです、つながりあるけどその後ろでなんか聞いてくるとかそういうことがなかったんですよね。その思いのトロ発露 だけで、うん、その作中においてなんか役割を果たすっていうなんかギミックがあったわけじゃないなとは思ったんですよね。うん、いやだからまあ これになったから言うけど、その心はなんか成長とかそういうものはあったんだっけ。
いやそこなんですよ、だから JK なめんなのセリフで象徴は指してるけど、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう
ね、そのミクとの会話とか千鶴とのやり取り通して、うんうん、その考えが変わった感じもそこまでしなかったから、
うん、そう、まあだから成長するべきとかそういうことじゃないんだけど、この作品を通してどうなったかっていうと別にあんまりどうもなってないっていうのが多分結論だと思うんですよね、
うん、
まあでもその結構補完だけど、まあラストシーンセンセーショナルなシーンがあるじゃないですか、雨降る中、あれを見て心は成長するのかなみたいなな
るほど、
まあそれ見たいよなっていうのが、まあ最終的にあるんだけど心が何を思うか見たいよなっていう。
でもあれじゃないですか、ミクが、
うん、そうミク
踊れるようになったのは心のおかげってことですね、じゃないのかな、
つまり
いやだからお互いが影響し合ってて、うん、最終的に心がそれで成長するんだったらユリ映画として完結するなって。
あ、だから心成長すればでしょ、
うん、
それはだからさ
美しい関係だ。
え、ミクが踊り出すのは心からのなんかあったんだっけ。
いや心が踊ってって言ってこう促し
一番最後の最後、
うん、
それどういう流れだっけ
ミクの腰に刺してる
う
ちわをこう取って「も
う
らい」みたいな感じ でそれ返してよみたいな感じになったら、うんうん、じゃあ今踊ってっていう流れ、
うん、でその後雨降って
でそこからまあその、まあ、心が踊るアホーに見るアホーっていう阿波踊りの掛け声をやって、
うん、
まあ踊るね、雨濡れ。だから雨のタイミングはもうこの時は雨なんじゃないですか、違うのかな、あ、まだか。その後ですよ。これやりとり。うちは、
取
る。うん。そうそうそう。
うちは取るとこはそうだ。
そうですね。だから、まあ、ミクの話としては、成長は分かりやすいですけどね。踊れないのが踊れるようになるという。うん。だから、千鶴も分かりやすいじゃないですか。クツノキに対して。
うんうん。
まあ、もう一回闘志を燃やすっていう展開に最後になっていくっていう。だからまあ、確かに、こう考えると心は分かりづらいかもしれないですね。
だからその心がなんかこう背中を押したみたいなさロジックってあったっけ。ああ雨でメイク落ちんのか、
落ちたメイクを心が、まあ、最後直すっていう。
いやだメイク直しちゃダメなんだよね。
まあね、
うん、だからそこでまあそうそこまでしてだから心を はミクを踊らせたかった
まあまあ好意的に見るとそういうことだね。うん、
まあそれまでの心とは逸脱して、もうメイク落ちても、まあでも確かにメイクちょっと直し、うん、そうそう、そういう流れだと綺麗だけど、でも確かにメイク直しに行った気もするよ。だって屋根の下いたもんね最終場面、うん、
あの脚本見てて思ったのは、まあ、心がどのタイミングで気持ちが変わったのかっていう部分で、顧問の山本先生が、まあ、実は、まあ、生理の女性気遣ってこの日に歩行を実施したんじゃないかっていう、
まあ、生理かあれだよね、まあ、そもそも入りたくないんだったらっていうことなのかなと思ったけど、うん、無理に入らせたくない、
そういうなんか山本先生の気遣いじゃないですけど、そういうのが分かってちょっと気持ちに変化があったのかな、
うん、と思うよ、まあ、それはあるとは思う、まあ、ありそうだけどね、まあ、だからもうちょっと分かりやすく逸脱した声があればみたいなことになったけど、いやまあでもないわけではなさそうかなっていうそれは、うん、映画館で確認してくださいYouTube でも見れるけど、
最後のシーン見て思ったのはすごいやっぱ文学的だなと思って、やっぱセリフとかではそんな語ってないんですよね、
うんうんうん、
やっぱ演出で語ってるから、最後のだって雨が降ってくるとこだって、普通だったら雨ってそんないい風にはあの用いられないじゃないですか、解釈として涙の象徴だってするわけじゃないですか、
うん、
でも今回はその砂が溜まってるプールだから、それを洗い流してるわけでしょ、雨が、
うん、
それ洗い流されて、あの主人公がやっぱもう一回男踊り踊ろうってなるっていうのがすごい演出としては美しいなと思いました、
うん、
多分これはオリジナルにない要素なんで、山下監督のまあアイディアだろうと思うんですけど、
まあまあ雨ってでも実は便利っていうかあれだよね、
まあ、上がれば、雨が上がればそのポジティブな変化はできますけど、ザーザーブリンなんか今回踊ってるから、まあ、そこがあの、うん、演出の手腕だなと思いました、
まあ、でも泣いてんのを隠してくれたら、まあ腕次第ですね
うん、最後のその女子高生3人のジェンダーのやり取りは、俺は結構やっぱ女子高生がこれを書いたことに意味があるなと思って、うん、
だからジェンダーだよね本当に終始
本当に、うん、まんま
だけじゃないけど、う
ん、俺はなんか日常系アニメを見てたら突然ジェンダー論の話になったぐらいの、
うん、まあそうね、最初はその少しずつ入ってくる日常会話だと思いきや、ね、それは確かに上手ですね。
野球部の女のマネージャーの話とかで、まあ、そういう気配はさせてたよねっていうとこですね、
うんうんうん、まあ心は掘り下げがいがあるってことですね
いや本当そうですよね結構だから本当になんか一般的にこうよく言われてるアンチフェミニスト的な言動を取り始めるっていう、
うん、
よく言うじゃないですか、差別と区別の話みたいなさ、そういう内容になってくるじゃないですか、
うんうん
うん、まあそこはすごいなと思いましたね、セリフとして、
まあ、あと生き方というかね、
そうです、
綺麗にして自分磨きして選ばれる方が、うん、選ばれる女の子になった方がいいやみたいな生き方みたいな、
そうですね、結構ね、あの心は損得で割り切って考えてる部分があって、可愛がられた方が得やんっていう人ですね、
っていうキャラを前面に押し出してるところも、まあ、まあその後の展開に効いてくるってい
う、なんかそこはすごい脚本がうまいなと思ったのは、千鶴がさ、あの水泳部ではむちゃくちゃ実力あるっていう設定じゃないですか、女子の中ではむちゃくちゃ速いけど、
うんうん、
でも全然クスノキには負けちゃうっていうさ、そこのなんか残酷さも、
うん、
描いててすごいなと思いました、ね、
これだから千鶴はクスノキのこと好きではないでしょ
う、まあ恋愛感情っていうよりはライバルとして見てると
、うん、途中そういうミスリードもありつつね、
そうですね、
もうちなみにさっき男踊りの話出たけど、なんか舞台版、俺映画版で全然気づかなかったんだけど、踊り、男踊りが恥ずかしい理由の一つになんか胸が大きいみたいな話があって、それを舞台版で気づきました、ね、
まあ映画でも晒しで潰してるみたいなことは言ってましたけどね。
そう言ってんだけど、舞台版はね大きい方がええやんみたいな心が言うセリフまであって、
そんな直接的な表
現が、そう、そっちは明らかにしてて、まあ、それ映画であんまりよくわかんなく気づけなかったなと思って。
そうですね、確かにそういうことで悩んでる、
うんうんうん、っていう要素が実はあったんですよね。あと違いで言うと、なんか普通に生理の下りあったけど、プールサイドにしっかり血が落ちてるっていうことになってた、舞台版では。
そこ違いますね、
うん、そこ違う、なんかサビみたいな、なんかすごいぼやかしてたよね、うん、映画版はね。
映画ではそうですね。
そうそうそう。で、それが血落ちて、まあその場面的に、時系列的にその後、心がなんか生理来たかもみたいな話になるから、いや落ちてた血、あの映るって言うけど落ちてた血でみたいな、そういうセリフまであるっていう、とこは違いましたね。
いや面白いですね、変更点映画と比べてね。
うん、そのプールサイド血が落ちてるから、水泳部ってその日はどうしてるんっていう話になってっていう流れだった。うん、そうです。
なるほど、
うん、
どんなとこですかね。
先輩は、
いやもうキャラの中で言ったらそれは先輩一択よ。
どういうこと。あれシミュレーションゲーム。
あ、ちなみになんかあの映画版にあたってオリジナルキャラ追加みたいのどっかに見ましたけど、誰なんですか。先輩。
あ、それはねマネージャーだね。
あ、マネージャー、うん、
だって舞台はさプールしか映さないからさ、うん、出てきようがないというか、そうそうそう、だからあのマネージャーで頑張ってるって子が話で最初に出てくるじゃないですか。
うん、
じゃあ出てくるじゃないですかっていうか、映画版は出るから説明としておかしいか。うん、あのポカリセット運んでる子は舞台で出てこない、ね、
結構普通にマネージャーの子もいい子
ポカリセット、ね、うん、そうそうそう、
心が言うほど
ちょっと両論兵器というか、まあ両論兵器って米言葉じゃないよ。まあバランス取る感じはあったよ。
結構主観によっていろいろ見方も変わってくる、う
ん
う
ん、そう、まあちょっと仮想的にするにしてはちょっとね、うん、きついもんね、しちゃうと、うん、敵にしちゃうとね。まあそういうケアはまあ聞いてたかなと思う。
いや先輩は普通になんかかわいそうだなと思っちゃいます。山本先生なんか当たりきつないっていう。
そうだよね、なんで。そうそう、まあそういうなんかちぐはぐなところが結構いろいろちょこちょこあったけどね、巻き込まれ型だったよね先輩に。
いや完全にそんな役割っていうか、
めっちゃ違和感ある、ね、なんで一緒に怒られてんだろうみたいな。
そう、え、よかれと思って手伝ったらなんかキレられたんですけどみたいな。
その後でも従うからね先輩だって。
うん、
えっていうところは、ね、そこはちょっとえとは思ったけど。
まあだからそういう真面目なとこが部長に押されたあれなのかなと思
って。まあだから実力で部長になったわけじゃないってとこの、
そうですね、
補完になっているみたいな理論武装。だから純粋にでも千鶴を応援したいっていう、
個人的にはいい先輩だなっていう。単純に一番印象良かったですね。
先輩ジェンダー論の絡みはあったっけ。
いや、あんまそこに対する言及ないみたいな。
先輩はないかな、そうだね、千鶴の応援、うん、
だからまあ、生理の時どうしてるみたいな話で、あの、
はいはい、あ
アンサーはあったと思うけど、
はいはい、まあでもだから結局っていうか千鶴の後を押す存在だったってこと、ねうん、物語でしょ、
背中を押してくれるから、うん、やっぱそう考えると心とミックの関係性はだいぶ分かりづらいよね。千鶴とその先輩は分かりやすいじゃないですか、うんうん、関係性として。
ああそういえばつながりと、
うん、あるし、なんかだから先輩の存在があったからこそ、まあ、千鶴はスランプっていうか、まあその壁を乗り越えれたんだろうなみたいな補完関係になってるけど、まあ、千鶴とミックはまあ、ずっとあの慎太郎さんと二人しゃべってますけど、だいぶこう読み取らないと分かんないですよね、関係性の中でどういう 風な変化があったのかっていう部分に関して、うん、まあそこのでもバランスが俺はすごい好きなんですけどね、うん、行間があって、
まあでもあと先生かな。だ先生がねめっちゃ舞台の先生とねなんかすごいテンションがかなり近くて、うん、発声とかもほぼ一緒みたいな感じで、かなり完コピに近い感じではありましたけど。
そうなんです。いや俺最初見た時にそのみんな生徒側女子高生側は結構アワ弁を喋ってるんですけど、先生だけなんか違くて、うんうんうんうん、あなんでなんだろうと思ったら実は九州の人だったっていうのが分かって、うんうんうん、すっきりしましたね。
あ
先生だけ明らかに浮いてたから、でもそれも意図的なもんだったんだなっていうのが分かってよかったです、
うんうん、ちなみにそうです、舞台版は先生のあの背景はほぼなかったかな、
うん、あ、そうなんだ、
うんうん、そこも保管、映像で保管されてるみたいな。
なるほど。
まあ、佐藤穂奈美さん、穂奈井子さんですよね、ゲスキワの、うん、名前出てたよね、あの可愛いユミット。
ああ、はいはいはい、ありましたね。まああれですね、ゲスキワドラムの人ってことですね。
ただこの先生もちょっと意図がさ、
うん、
結構分からなくしているっていうかさ、結構ただの体育会教師と思いきやっていう、ね、だから前半、まあ、最後の方まであんまり意図が分かんなくて、まあ、だからそれが良かったなっていう感じはありました、
うん、
で最後までセリフでは絶対自分から言って言わないしね。
そうですね。タバコ
プカーそうプカーで雨で、ね、まあそこでも雨がね
効いてきてるん
で、ね、うん、同じ空の下 ね、 ね、同じ空の下、いいセリフ、いいフレーズ出ました。
終わりますこれは。
女性であります、女性でもありますからね、うん、まあ舞台版はやっぱね踊るとこまで行ってるし。
あ、そうなんですね、
うん、映画版 YouTube の映画版も踊らせてますね、
うん、いやそうですよね、うん、俺が監督でも踊らせると思いますもん。あそこで、やっぱあそこで止めてるから最後のやっぱ切れ味があるというか、
凡庸監督で。
それは悪口や
な。いや踊らせる監督はね、
そう、普通だと踊らせるなっていう。いやその踊らせない選択をしたことによって、まあ、よりラストカットが印象的になってると思うのですごいなという
広がりがある。
うん、話ですよね、山下
君。まあでもラストシーンで初めてなんか取りに行った感じもあるよね。
いやそうですよね、
掴みに行った、そう、そこまで全然我慢我慢で、
映像でやってることの意味が一番出た場面じゃないですか、あそこが。まあちょっとあの山下監督の話になるんですけど、カラオケ行こうほどはあんま話題になってないのがちょっと寂しいですね。
うん、
結構ね、まあ見に行った回にもよるんでしょうけど、俺が見た回とかはもう5人ぐらいでこじんまりと見ましたね、お客さんの数的には。
え、小学校どこ行ったの？
いやもう いつものホームグラウンドイオンシネマです、ね、
そこでやってんのすごいって。だから
タマセンターで、
えぐいってシネマ借りてとかじゃないとやってないからね。
まあ都内、そうですね、あの都心の方だと下北の K2 とかそういうミニシアター系
だから、当然いつもの映画館で当たり前にやってないから、やばいねイオンシネマ。
俺はもういつものプレミアムシートで見ました。でも 5人はちょっと寂しかったけど、まあでもそうだよなと思いながら、あの作品の希望的には。
あ、でもシネマ借りてはね10人以上はいたかな。
いやそうですよね、ちょうどね、今収録してるのが、今収録してるの11日ですけど、12日にね、あのシネマ借りて監督と原作脚本の中田さん の、
うん、
あのトークショーがあるらしいんで、
まあ、初日とかになんかあったっぽいよ。
あ、そうなんですね。
あ、パンフどんな感じなの？
パンフは、まあ、映画の脚本がついてるのと、監督とかキャストのインタビューとか、その原作のまあ中田さんのあれですかね、結構変わってる 過去の自分に向けた手紙みたいな書いてある。
へえ。
今あれなんですよ、22歳で、明治大学の学生で、まあ、その視点から、まあ、昔の自分に書いた手紙などが収録されてますね。だ普通にパンフレットおすすめですね。
じゃあそんな感じですかね。
はい、
今日はこの辺で。以上、脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。